マルコによる福音書4章26節から34節。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の影に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。祈りを捧げます。あ、失礼しました。賛美歌566番をもって、使徒信条を告白いたします。祈ります。私たちの教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を賛美いたします。神様、あなたイエス様が約束してくださった聖霊を注いでくださいました。私たちはいつも聖霊に満たされてあなたを賛美礼拝してきました。聖霊が私たちにイエス様の御言葉を届けてくださいました。聖霊のうちにあなたの真心が届けられました。その大きな恵みを今日は記念するペンテコステの礼拝を お捧げいたします。この礼拝もあなたの聖霊に満たされる礼拝です。聖霊の働きの中であなたの御言葉が語られます。私たちは賛美をいたします。またこうして祈ります。そしてこの朝は洗礼を受ける人があります。そしてみんなで聖餐に預かります。イエス様の命を囲む私たちとされます。こうして集う者たちのうちには新しい命の誕生を喜ぶ人もあれば、愛する家族を失った人もあります。感謝と喜びを胸にこの朝を迎えた人もあれば、迷い悩みながらここに集った人もあります。でもあなたの霊が私たちを覆います。あなたの前に一人の人のように私たちを立たせてくださるのです。どうぞ私たちを新しくしてください。神様のものとされる始まりの喜びを私たちに味わわせてください。神様が日本中の教会を、世界中の教会を同じ霊で満たしてくださっています。どうぞイエス様の救いを私の喜びとして告白する人を起こしてください。またイエス様の救いを述べ伝えたいと願う伝道者を起こしてください。この世の悲しみに、憂いに、混乱のうちにあなたの御言葉があまねく届けられますように。あなたを仰ぐとき、慰めと希望に満ちている世界であることを信じることができますように。神奈川県にある川上教会も豊かな礼拝をお捧げできますように。どうぞ聖霊によって伝道の夢、幻を与えてください。強く大きくあれと励ましてくださるあなたの御言葉とともに私たちも立ち上がらせてください。終わりの日までイエス様の救いを共に生きる私たちとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 神の国を何に例えようかってイエスはおっしゃいました。どうしたらみんなに神様が近くおられるよってわかるんだろう、どうしたら神様は私たちといつも一緒にいてくださることが喜ぶことができるだろうかって、神様がみんなのことをお忘れにならない、それどころか本当に大切に思ってみんなも神様の子供だって伝えたい、そう願っておられる。神様の思いが生活の隅々にまで行き渡っている。学校に行くとき、仕事に行くとき、お家で過ごすとき、そのどんなときだって神様はみんなのことを知っていてくださる。そういう安心を知ってほしいのに、過ごしてほしいのに、あるいは私が喜んでいる神様の喜び、望みをみんなにも一緒に喜んでもらいたい、イエス様がそんなふうに願っておられて、神の国を何に例えようかおっしゃってください。みんなは神様のことを知らないよって言うんじゃないんです。神様のことを何度も聞いているし喜んでもいる。神様はいつも私たちと共にあるって聞いてきた。でもその安心がいつもじゃない、そう、私たちからどこかへ行ってしまうことがある。神様のことを忘れて迷ったり悩んだりする。神様にお祈りしているはずなのになんかちっとも安心できない。神様おられないかのように一人ぼっちで寂しい思いをしていることだってある。どうしてそんな風になってしまった。で、そういう時のみんなにどうしたら神様のことを伝えられるだろうか。イエス様は私たちが思うよりも真剣に求めてくださいました。神様が分からなくなる、その辛さをイエス様を知っておられるからです。神様って呼ぶことのできない心細さ、イエス様も知っておられるから。いや、それよりも神様を思うと心が温かくなるのをイエス様はよく知っている。神様がおられることを知る喜びをイエス様は誰よりもよく知っておられる。だから知ってほしいし喜んでほしいって願う。それゆえにどうして今この人分かんなくなっちゃってんだろう。そうやって、イエス様は悩んでくださる。どうにかして神様がおられる確かさをみんなにも分かってほしい、過ごしてほしい。イエス様は私たちに神様のことを伝えたくて本気で考えてくださいます。私たちの中で思い巡らせてくださるイエス様です。どうしたら神様がおられる恵みを知ってもらえるだろうか。どうしたら神様の慈しみをその日々の生活の中に、ああよかったって思ってもらえるだろうか。あるいは神様を信じて勇気を出して立ち上がることができるだろうか。だからイエス様はそうやって、私たちに求めてくださることは、イエス様はいくつも神様に願ったこと、祈ったことの一つじゃないんです。もうこのことだけをイエス様はずっと願っておられました。みんなにも神様の恵みを喜んでほしい。神様の憐れみを尽きないのだから、その慈しみに生きてほしい。ただその一つをイエス様は願い続けてくださっている。どうやったらそれが伝わるだろうか。神の国は何に例えられるか。そうやって私たちのためにイエス様は本気でまた真剣に神様ありのみんなであってほしいって願ってくださいました。みんなにもどうにか分かってほしい。それがイエス様が十字架におかかりになるほどにまで真剣であられた。 だから十字架につけられるほどにまでイエス様は本気、イエス様は十字架につけられるほどにまで真剣、だから私たちが神様ありで生きるものとなることをそこまで願ってくださる。それがこの神の国を何に例えたらよいか、そうおっしゃってる一言でした。目の前にある人たちのために、この人のために、あるいはこの時のあなたのために、イエス様はどうにか聞いてほしい、どうにか届いてほしいって語ってくださるイエス様の言葉、人々の聞く力に応じてお話しくださるイエス様、いや、それはついには十字架におかかりになることまでして届けてくださるイエス様の言葉、そういう言葉に私たちはこうやって主の日の礼拝を捧げながらいつも触れてきました。で、そうやってイエス様が私たちに御言葉を届けてくださる方だって分かった、イエス様は本当に私たちに御言葉を届けてくださる方だって分かる、神様ありのあなたであってほしいってイエス様のその思いが分かる、それが今日こうして記念するこのペンテコステという日です。イエス様のお弟子さんたちのことを聞きました。これエルサレムの都で五旬祭というお祭りを祝おうとしていた時のことです。お弟子さんたち集まっていました。でそこにドドーンと、これビューッと激しい風が吹いてくるような音が聞こえてきました。お弟子さんたちがいた部屋がガタガタガタッと揺さぶられるような大きな大きな音です。すると炎のような舌が分かれ分かれに現れました。でお弟子さんたちの一人頭の上一人一人にこう降りてくる、とどまる。そうするとお弟子さんたちその精霊に満たされて語り始めたんだっていうんです。でこの大きな物音はその五旬祭のお祭りのために集まっていたそのエルサレム、そのエルサレムの都に集まっていた人たちみんなに聞こえました。なんかすごい大きな音がしたぞ、あの家の方だ、みんなして弟子たちのいたこの家に集まってきました。なんだなんだ。でそこでお弟子さんたちが聖霊に満たされて話しているのを聞きました。神様の偉大な技、そう神様おられるって聞きました。でしかもお弟子さんたちはいろいろな国の言葉で話していました。パルティア、メディア、エラム、カパドキア、ユダヤ、メソポタミア、まあ、そうしたカタカナの名前がこういくつも並ぶような世界中のあちこちの地域、あちこちの国の名前、そこにリストされます。そういう世界中の言葉でお弟子さんたちが話をしている。でお祭りをお祝いしに来ていて、そしてこのお弟子さんたちの言葉を聞いた人たちはみんな驚きました。あれ、私の国の言葉でこの人たちは神様のことを語っている、その言葉は私に届けられている、私にも分かるって、世界中のあちこちからみんなが集まってきていました。男の人も女の人もありました。大人もいました。子供もいました。あるいは子供の頃から神様を知っている人もあれば、大人になってから神様を知った人もありました。いろんな人がそこに来たんです。でもみんなそれぞれに聞くんです。あ、お弟子さんたちが話をしているのは私に届けられた言葉だ、神様がイエス様をお与えくださって私たちの救い主としてくださった、イエス様がその十字架におかかりになったこともまた復活させてくださったその出来事も、神様は私をお見捨てにはならない、神様はいつも私と一緒にいてくださる、そのことだった。そして本当に神様は私たちを神様の子供として呼び求めてくださり、私たちは神様のものとして生きる命を生きるものとされた。神様の名を呼び求める人は本当に神様のものとされるんだ。 ああ、私たちは神様ありだった。みんなそれぞれに聞いたんです。お弟子さんたちの言葉が、そこに集まったみんなの、私の生活の言葉で語られている。私が日々過ごしてきた、家族と過ごす中で語っていた言葉、あるいはそこで夢を語り、希望を語り、時には悩み、嘆くことさえあった、悲しむことだった、その言葉で、でも神様の偉大な技を聞く。あなたは神様ありだって聞いた。で、それは、そのお祭りに集まった皆さんは、お弟子さんたちの話を聞いたんじゃないんです。実はそこに、あなたも神様ありだって伝えてくださるイエス様を経験したんです。あなたがどこに行っても、あなたの神様は共にいると伝えてくださる、そのイエス様がどうしたら神の国を伝えられようかって、そうやって、私たちのために言葉届けようとされていた、そのイエス様を経験した。それがこのペンテコステでした。私たちが悩んで頑張って努力して、だからイエス様の声が聞こえてくる、そういうことじゃない。一人一人のために、神様のある人生のために、悩んで言葉を探して、どうしたらこの人に届くだろうかって、イエス様が求め願ってくださって、そのイエス様がわかる。そしてついに十字架につけられるほどにまで、私たちのために思いを尽くし、そしてご復活の命をもって語り続けてくださるイエス様がわかる。ああ、私のために御言葉を、その思いを届けてくださるイエス様がおられた。イエス様の言葉を、イエス様の命を、その日その日いつも届けられてきた私たちだった。そのことを喜んで、そして感謝しよう。それがペンテコステのお祝いなんです。そしてこの朝も私たちは、そう、聖霊のお働きとともにイエス様の言葉を聞きました。ペンテコステの祝い、イエス様が今日ここにある私たちのために、私たちを思って、今日これを聞いて、あなたは神様ありだ、語ってくださる、そのイエス様の言葉を聞きました。お祈りします。神様、あなたが私たちを求め、私たちのためにイエス様をお与えくださいました。私たちが神様を知って生きることができるようにです。イエス様もそのことをひたすらに伝えてくださいます。今朝もまたイエス様が聖霊の働きとともに私たちに伝えてくださいました。私たちは神様のものだ、私たちの人生は神様ありだ。今朝も届けられた言葉、そこに私たちは聖霊のお働きを知りました。どうぞ私たちが神様ありで生きる、その恵みを新しくイエス様の言葉とともに歩む私たちとしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。